VNR ユリアの館。
こんにちは。
経済総合分析手法の木下博之です。
深月ユリアです。本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。本日は天神祭りと題しております。
本日は防災と題しております。
でやっぱり大阪でね、その防火防災講習を受けたのがね、良かったっていうのはね、大阪の地形に即してね、はい、南海トラフにね、すごくね、
うん、
取り組まれておられるようなの担当者
ね、そうなんですね。
その横にはね、講習室の隣にはあれがありましたね、はい、そのセンターがありましてね、はい、その中でそのあれが体験できるんですよ。もし震度7の地震が襲ってきたらっていうね、こう
すごい
部屋自体がカゴになって揺れるとのね、その体験ができたりするのがありました。
うんうん、へえ。
でそのモニターに映ってですね、そのタンスが倒れてきたりとかね、それして、
はい、
この実際にこう自分が揺さぶられながら感じるってい
う
ね。
うんうん。
で、やっぱり、その、阪神大震災の再現はね、少し、こう、自分をうるっとくるという感じがしましたね。思い出すの。
はい。
で、これからもし南海トラフが起こったらこんな揺れだった、ね。
うん。
うん。で、まあ、やっぱ考えさせられましたよね。
そこら辺、東京よりも早いですよね。うん。
うん。で、その、もし南海トラフが起こったらね、その、大阪の、はい、港の方の半分が全部水に浸かってしまうっていうね、そういう予測がされていましたよね。
はい、おー、なるほど。
で、やっぱ備えなきゃいけないなと思える。
そうですよね。ね、もう地震が起きる確率は上がってますかね、特に3月以降は。太陽フレアもありますし、うんうん、それから大気中のノイズを測定すると、やっぱり地震の起きる時のノイズ、独特のノイズが増えてるみたいですよね。
ああ、やっぱりね、やっぱ備えて起こしたことはなくて、はい、
そうそう。
そしてその防火防災とね、それから市民のプールが5階にあるという、はい、その建物には、備蓄倉庫というね、はい、表示もされていましたね。
おー、備蓄倉庫、はい。
うん、つまり防火防災と備蓄っていうのはセットだと、はい、あとプールとかっていう市民サービスね、うんうん、こう全部、はい、こうワンストップでこう、
はい、
こう一連卓上でね、はい、その建物では提供されておりまして、はい、とても豊かな気分になることができました。
おお、よかったですね、はい、はい。
なので大阪都政ってね、大阪府政は閉めるところは閉めてね、はい、出すところは出すという運営を感じることができました。
メリハリがあるってことですね。
うん、きちんと伝統的な、そしてね、防火防災でも、うんうん、大阪市消防局のやっぱ経験値を聞く。
おお、はい。
理論だけではなくて、経験に裏付けされた、はい、ものを感じることができました。
なるほど。
とても説得力があり、
理論と経験と両方を用いているっていうことですね。
そうですね。素
晴らしい。頭がいいですね。うん。
うん。でね、やっぱりやっぱ資格にチャレンジをするとですね、
はい、
資格を提供する側の、その、官僚の方の、その、
はい、
目線っていうものを共有してくださるので、
はい、
ただ上から目線だけじゃなくて、やっぱり我々の平和を守るために、
はい、
活動されてるんだなってことを感じることができますよね。
なるほど。
うん、
いいですね。そこら辺もね、首都である東京よりも優れてる一面があるってことですよね。
うん、なんかすっきりした部分があります。
東京はなんかそこまで市民の命を守ろうっていうところが感じられないというかね、そう。
ああ、そうなんです
か。遅れてるところありますしね、そう。
うん、
避難施設に関しても遅れてますからね、
東京はね。
確かに、でもお金は一番あるのにね、もうちょっとこう市民の安全にお金を費やしてほしいって思いますね。
うん。まあ、バランスがいいのかもしれないです。
そうですよね。
市と府と両方あった方がですね。
はい。
消防局も、まあ、大阪府消防局ではなく、大阪市消防局です。
大阪市消防局なんだ。なるほど。
うん。市長なんですね。あれは消防サービスは市が単位なんですよね。はい、市とか市町村が単位ですからね。
うんうん、はい、うん。
なかなか
地方自治体に委託できていることが、まあ、すごくね、 いい都政になってるのかもしれないですよね。
う
ん、
まあ、委託というかね、市町村単位なんです、基本は、消防はね。
はい。
うん、消防は市町村単位で、府というのは統括をしておるんですよ。
はい。
うん、だから、それをいきなり府にまとめるのは大変という感じがしますね、やっぱり。
はい。
やっぱり市という単位だからこそ決め込まれたな。なぜかというと、消防というのはその土地の地形に依存するからなんですよね、やっぱり。
はい。
その土地ごとの地形に依存しているので、だから、という単位だと、うん、なかなか全体をね、
はい、
統括してもあんまり意味がないというかね。やっぱ、はい、なんとか市というね、単位だからこそ、この、なんだろう、消防をするための地形が読めるというようなところを感じましたね。はい、やっぱり、地形に関わっていそうだな、という感じしました。
地形に関わる？
うん、やっぱ地形に沿って防災計画ってあるんですよ。
はい。
地形、だから大阪市の地形だったら、その、
はい。
港が半分が浸かりそうだっていうのは大阪市の特徴だから、
はい。
別の市だったら別の特徴を持ってるわけですよ。やっぱり。やっぱ地形と深い関わりがある以上、市町村の単位でやらないと具体性が出ないんだろうなと思いましたね、消防行政というのは。
なるほど。
うん。で、まあ実際にその、あれを、僕も初体験だったんですけどね、
はい、
消火器を実際触ってみて、出してみたりとかやりました、ね。
おー、どうでした感想は。
こう水がビューっと出てね、すごい。反動もありますね、ちょっと。
すごい。そういう体験もさせてもらえるんですね。
うん、そうですね。
そう。面白いと言ったらいいのか分からないけど、すごく、そういう体験をすることで、いざという時の訓練やりますもんね。
そうですね。まあ、僕は防災管理者ですからね。
はい。
責任者にならなきゃいけないんですよね。その資格を生かすタイミングがあったとして。
はい。
やはりまあ、やっぱり防火の指導ができないとね、その通路を開けときましょうとか、防火扉を開けときましょうとかね。はい、防火扉に荷物を積んでると、いざという時に閉まりませんとかね。
はい。
そういった話を、話だけじゃないな、実際一緒にやりましたね。なんか、やっぱり身近に感じられましたね、やっぱ行政っていうの。
はい。
でね、やっぱ行政って抽象的ですけど、やっぱ警察や消防を見てるとね、やっぱりその原型を見ることができますよね、やっぱ官僚組織。はい、でやっぱ官僚組織全体がね、元来はね、やっぱ国民の平和のために、ね、国民というか、国民でもあるし、はい、
うん、
実はその近隣国でもあるんですよね、その、できるだけその、いざこざがないようにね。
はい。
そういう行政を、考えてきてるってことですね、うん。
いざこざがない行政か。はい。
うん。いざこざを解消していくということですね、やっぱり。
はい。
それがやっぱ平和に努めるってことなんでしょうね。
そうですよね。いざこざを解消して、木下さんの、ね、ずり屋のようなバランスが取れた、を中心としたバランスが取れた組織を作るってことですよね。
そうですね。でね、はい、まあ、その税金というものは難しい問題ですけどね。
はい。
やっぱり、僕たちの平和を実現してもらっているという意味で。
はい。
やっぱりその僕たち国民が税金を出資することで、うん、やっぱ国民主体のそういう、なんだろう、平和活動ができるんだろうなという思いでいます。
はい。なるほど。
それがだから、誰か直接どっかの金持ちさんだけが払うとかだったら。
はい。
やっぱりみんなのための行政にはならないんだろうなというところは感じます。やっぱりそういう
住
民課税とか痛みですけど、
はい、
すごい負担重いですけどね。
はい。
やっぱりみんなで支払うからみんなのための平和を考えることができるんだろうなと思います。
そうですよね。
うん、もちろん痛みはあるんですけどね。でももしこれが金持ちだけが払うんだったら、はい、まあ、それこそ金持ちにとって都合のいい社会になりかねないんですよ。
そうですよね。金持ちにとって都合のいい社会になってしまう。そうですね。みんなで支払って、で、みんなで幸せを分担すればいいってことですよね。幸せ分け合って。した幸せ分け合うけど、その、まあ、リスクというか責任を分け合うってことですよね。
その通りです。だから、はい、寄付というのもね、よかれあしかれなところがありますね。
はい、
寄付って非常にありがたいんですけどね、オーガニウムというのは寄付をしてくださってね、国際平和政策をしてはいただいてるんですが、
はい、
でも大金持ちが、その、どーんと寄付をして動く政策っていうのは、やはりちょっと偏りがあるんですね、やっぱり。
ああ、確かに。
うん。
まあ、やっぱり、まあ、偏りは出てしまうし、そもそもが、その貧しい人の視点になれないっていうところがあるじゃないでしょうかね。
ありますね、やっぱり。
うん、貧しい生活を経験したことがないから、現場かわからないから、悪気がなくても、そういう、ちょっと、至らずの政策になってしまうってことありそうですよね。
ありそうですね。
はい。
やっぱりその現代のね、
はい、
やっぱり支配者層と言われる人たちはちょっとやっぱり経験が足りないところがあってね、は
い、
民衆のやっぱり
ね、現場分かっていないから想像ができないところですよね。いや、
その傾向を感じられますね、少しね。
はい、
本当にね、民衆に共感できてるのかなって、やっぱり民衆がね、放棄したら怖いみたいな、民衆は敵だみたいな意識がちょっと感じてしまいますね、やっぱり。
はい、
そういうなんかそういう器の狭さをちょっと感じますよ、うん。
そうですよね。
うん。
器の狭さ、ね。
だから、やっぱ痛みはあるけど、みんなで税金負担しないと、僕たちの政府にならないなっていうの、うん。
はい。
でまあ、お金の面でもそうだし、その、だから、せっかく僕たちの国民主権なんだから、はい、その、自分で判断するのがめんどくさいから外国人に任すよ、みたいな、外国人参政権とかね。うん、はい。外国人参政権も、だから、むしろ外国勢力が牛耳ってきてるっていうのは、よりもね、日本人がね、その自分で決めるのは面倒だからね、誰かに投げてしまうみたいなところがある。
確かに。
あ
るまあ、永住して外国人の参政権はいいかもしれないけど、ただ、だたらめったら海外に任せるのもどうかなって思いますよね。
なかなかだって他の外国って永住権はあっても参政権はないんですよ、なかなか。
そうですよね。永住権ある人が正規参加はまあいいとは思うけど、でも、うん、数年間しかいない方が参政権、平等な等価価値の参政権与えていいのかなって議論はありますよね、う
ん。ちょっと順番がおかしいんですよね。だから、
はい、
永住権があって、さらにそこから審査で参政権もあるみたいなんですよ、普通は。
はい。
それぐらいのやっぱり高いハードルが設けられてるのが普通なんですけどね、やっぱり。
そうですよね。うん。
うん、だから日本人でね、
平等な一票っていうかちょっとね、なんか 0.5 票とかあればまだいいのかもしれないけど、平等な10日間し1票っていうちょっとね。
うん。その、やっぱりでもね、その自分で決めるっていうのは責任を感じるんでしょうね、やっぱり、ね。
はい。
なんかそういうやっぱ他人任せにしたいっていう気持ちはね、あるんですよね。
で日本人の残念な特徴でありますよね。何でも他人任せにしちゃって自分の責任とか決断から逃れたいっていうちょっと日本人あるあるですよね。
ああやっぱ感じられますかそれ。
そうですよね。そこだけ海外との大きな相違点っていうか血液型の違いもあるかもですね。アメリカ人だと B 型が多いって B 型は結構自己中心な人が多いけど日本人は A 型とか多いっていうね。A 型もおとなしい人多いっていうね。
うん、ほんと。でもまあ、なんか大阪の南の方はなんか綺麗になってて、なんか嬉しかったですね。
いいですね。
まあ、だからね、やっぱり、そこの地域にある政府っていうのはね、うん、政権っていうのは、やっぱりそれなりに、やっぱりそこの住民を反映してるのだなと思いまして。
はい。
なんか。
なるほど。そうですよね。うん、そこの住民の特質を、その政権に反映しているっていうのは、それはありますよね。
はい。
うん、やっぱり、その市民が、当たり前だけど主権者である市民が選んでる政権だから、うん、そう市民の意思とか性格を反映しているし、そう政権の政策立案もやっぱりその市民のことを見ないと投票に受からないから、そう、それありますよね。
うん、まあ投票に受からないというか汲み取りたい人がなってますね今。
うん、そうですね。
うん、
汲み取りたい人がその市民の意思を汲み取りたい人がなりますもんね。うん、
まあ、
まさしく的確な言葉ですねそれは。汲み取りたい人はなるっていうのは。うん
なればいいです。本当ね、はい、その、でも本当人の言葉に耳を傾けるってね、すごい労力ですよ、本当。
はい。
自分の思い込みでやっちゃう方が確かにすごい楽だったりします。
うん。
まあ、いかに人の話を聞くのがね、大変な労力かと思いますね。はい、
そうですよね。
まあ、でもそうやって聞いてくれる人がいないとね、みんなの政権にならないですね、やっぱり。
うん。
本当は。そういうやっぱ平和な社会をね、やっぱり見れてよかったなと思います。
はい。
だからね、やっぱ平和っていうのは積み重ねだなと思いました、やっぱり。
積み重ね、そうですよね。
まあでも今回やっぱ大阪で受講できて本当に良かったですね、やっぱり。
はい。
まあ、例えばね、現物取扱者の資格もね、大阪発だったりしたっていうのは聞いたこと
ある。え、そうなんですか。危険物取扱いは大阪発なんだ。へ
ぇ。だから大阪消防局は、かなり経験深い消防局みたいですね、各地の。
はい。
だからなんかこう、厚みのある話でね、ずっと聞いてて飽きなかったっていうね。うん、
おー、なるほど。
特定講習って結構高速的なんですけど、結構二日間バッチリ拘束された割にはね、やっぱり結構楽しく聞くことができましたね、本当に。
おお。
なんかこう楽しく朗らかな気持ちで過ぎていきましたね。
はい。
やっぱ建物も良かったですね。過ごしやすかったです
し。いいですね。
だから実際味わってみたね、大阪行政は結構悪くはない感じがしました。
はい。合理的ですよね。
うん。
必要なところにお金を使って、無駄は省くって合理的ですよね。うん。
確かにね。
で、東京みたいになんか変な奥ゆかしさがないっていうか、それもいいですよね。
うん。
物事をはっきりと主張するとこもいいし。
そうですね。風通し良くなりました。
確かに。風通しはいい。はい。
うん。で、まあ、その大阪行政のことを、まあ、例えばまあ、中国寄りだとかいう人もいるんですけど。
はい。
でもまあ、大阪ってそのやっぱり中国から人気がありますからね、非常に。やっぱ観光客としてね、引き入れておいてね、やっぱりこう、知ってもらうっていうのはいいことだとは思いますよ、ね。
はい。
まあ、それに対して京都はもうちょっとその、なんていうの、遠くから来られるみたいなね、欧州とか。世界中からもっと、期待度を込めてくるという感じかな、やっぱ京都の、はい。で、大阪の方がやっぱ身近に感じてくれるね。中国、東南アジア付近の人が来るという感じ。大阪の方がもう空港から近いですしね。
うん。
京都行くにはもう一段
階。中国人多いですしね。
うん。
やっぱ国際都市だから当たり前だけど、まあ、いろんな国が特に中国から含めて商売人が来るのは当然ですよね。
まあ来ますね。
中国寄りになるっていうか、そもそもそういう国際都市で商業都市だから、中国と交易昔からしてるわけが当たり前のことであって、そう。
そうね、
中国寄りだって悲観する人もいるけど、それって当たり前のことですもんね。
そうですね、本当。でも僕もやっぱ東京に来てね、すごい落ち着いた街だなと思いましたよ、でも。まあ、奥ゆかしいというかね、ほ
ん
と。
まあ、東京がですか？
ええ、東京もまた大阪
と。東京奥ゆかしいですね、はい。
ねえ、そうですよね。だって東北の人多いですしね。
そうですよね。
東北から頑張って上がってこられてね。すごく、こう、貫禄があるというか。だから本当ね、日本ってね、その西と東と両方ね、あるからね、こう、飽きない国だなと思いますよ。だって、一つの国で、ね、二粒、三粒美味しいみたいな。
はい。
名古屋だってありますね。名古屋も僕初めて行った時ね、全然違う国みたいに感じるぐらい文化違うなと思います。
まあ、名古屋はね、いろんな文化が混ざってますもんね。
で、今度ね、名古屋で、だからコスプレ大会もありますね。
へえ、楽しそう。
毎年、名古屋の栄っていうね、まあ、中心地ですよね。中心地の、はい、その、駅前の、巨大施設一角をバーンと借り切ってね。
はい。
こう、みんなでコスプレイベントをするっていうね、そう、贅沢なイベントがあるんです。
はい、
街の中心的なところを全部借りてやるからすごい壮大なんですよね。
はい。
全部自由に使っていいよっていうね、3日間ぐらい。
へえー。 楽しそうですね。いいですね。
うん、ほんと。
名古屋らしいというかね。
名古屋らしいですね。
うん。
そう、堺の駅前のね、船の形をしたね、すごい大きなモニュメントの、あの、型の、はい、あの、建物全体を使えるんですよね。
うんうん。
あの、地下駅、で、駅が吹き抜けになってる部分ですね。これも全部使えますしね。うん、そこでそのブース展示とかね、あれをやるんですよ。
はい。
イベントね、あのステージイベントができます。
うん。
で、その、隣に隣接してるホールも使えますしね、とっても楽しいイベントです。はい、で、まあ今年もね、ぜひ伺いたいなと思ってますね、そこ。
いいですね。楽しみですね。
楽しみですね。
うん。
で、まあそんなね、幸せな夏の風物詩を感じてですね。うん、
はい。
で、まあ、日本ってね、ああ、で、どういう感じだったかっていうとね、うん、やっぱカップルが多くてですね、カップルね。
はい。
その、非常にお似合いな二人がいっぱいいてですね、あと、その、うん、お子様連れもいっぱいいるんですよね。
はい。
今日は平日だったような気はするんですけど。
はい。
ただやっぱイクメンっていうのが、やっぱり今はいっぱいでですね、今の時代
は。イケメン素敵ですね。はい。理想ですね。
子育てができるような人はもう相当な自由人なのかなという感じがします。だからもう夕方ぐらいになったらね、もうお父さんも一緒に来られて、ね。
はい。
もちろんお母様連れが多いんですけど、ただお父さんも一緒っていうのが非常に多いですね。
はい、うんうん。
だからまあ少子化時代でね、その、もう、実際も子育てができるような人って かなりな人なんですよ、もう。
はい。
なんかすごいね、こう、マセラティとかランボルギーニとかね、すごいね、おしゃれな車に乗っていらっしゃってね。それでこう、うん、こうそんな、夕方にはもう、そういう、キューズモールとかね、ショッピングモールにね、その家族連れで来られるみたいな身分の人たちなんです
よ。いいですね。のどかですね。
のどかですね。今もう、子育てができるっていうのは、はい。だからやっぱりそういう面で言うとね、やっぱ子育てってすごいね、エネルギーがいるんだなと思いますね。
そうですよね。あと経済的に余裕がなきゃできないから。
本当にそういう感じ。
経済的な自由がある程度ないとね、そう。一人育てるのに2000万以上かかりますからね。まあ昔2000万って言われていたけど、今物価が上がってればもっとかかるんじゃないですかね。
本当にね。
それだけのお金ある人じゃなきゃ子供作れないから、そう、大変ですよね。
やっぱりね、そう。
やっぱ物価が上がっても、給料が日本上がらないし、子育て支援金も少ないし、それが海外と違うとこです。海外の先進国と違うとこですね。
まあね、先進国と違う。先進国は一生懸命その助成をして、そこは
ね。そうそうそうそう。
まあだから
先進国、支援金とかもっとあるし、あと給料もっと高いし。
うんうん、ああ、そうですね。
最低時給が日本はそもそも低いですから。
まあね。まあ、それはだから日本で、ね、その階級社会ではないから、みんなの統計が出てるって点ではいいと思いますよ。
はい。
だから、他の国はだから、そもそも階級社会で、その、
うん。
うん、一定レベル以上の人しか見えないような状態になっちゃってるみたいなことはある、はい、あったりするから。逆に言うと日本で、なんていうの、みんなが見える状態で、ね、平等な状態っていうのをね、維持してはいきたいですけどね。
うん。
ただ、日本もだから、どうしてもこういう安定期に入ってしまうと、そういう富裕層向けのもう街づくりになってしまうっていうのもあるでしょうね。
なるほど。
で、まあ、発展途上国はだから、やっぱこれからというのがありますからね。で、
はい。
先進国は先進とは言ってもね、やっぱり、成長が鈍化しているっていうところがあるわけです。
うん。
成長が鈍化というか、だから伸びしろが少ないっていうところがあるから、手厚くしなければならないというところが出てくるんですよ。
う
ん、
そうですよね。
うん。先進国だからといってあぐらをかいてると大変な目に遭うでしょうね、やっぱり。
うん。
なぜその分伸びしろが少ない
っていうのは。政府反省すべきですよね。
うん。
そう、少子化対策とか言っても、本当に必要な対策できていないわけだから、そう。
うん。 うん、
まあ、で大抵の人たちってやっぱり中流かそれ以下ですから、うん、お金持ちって少ないですから、そう、その中流以下の人たちをどう支援するかってことが大事なとこですよね。
まあ確かにね、それが耳の痛い話でしてね、本当、
人口増やすんだったらその中流以下の人たちを大事にしなきゃ。で、大抵の人たち過半数はその中流以下なわけですからね、そう。
いやでも、あんまりね、やっぱりもうそっちが見れてない感じがしてきてるっていうね、せっかくの行政なんですけどね。
うん。
まあ、なんかこう、ある程度というとすごい失礼な言い方ですけどね、街づくり自体がね、まあ、綺麗な街にはなってるけど、
はい。
本当に包容力はあるのかな、みたいなね。
うん。
いうところはやっぱ課題感じたりします。
はい。
うん、だからね、すごいハードルが高いね、社会になってるのかもしれないですよね。
うん、そうですよね。
うん。で、まあ日本ではだから迷ってるんですよね、その、つまり途上国的なその発展力を目指すのか、はい、その、先進国みたいなのを目指すのかっていうところ自体はまだ迷ってるところがありますよね、日本って。
はい。
あの、日本ってその東南アジアの一部でもあるから、そういう、なんていうの、これから伸びていく感じも羨ましいし、ね。で、うん、先進国みたいに、
うん。
していくのも選択肢に入ってるしっていうね。
はい。
まず、まあ、行政自体がすごい迷っていたり、ね、うん、国民自体も迷っていたりし。
なるほど、まあ、国民自体が。
そうそう、国民自体がどちらも、どちらへの憧れもありますよね。
そうかな。日本にそもそも政治的関心が薄い人が多いじゃないですか。
まあね、そんな感じはします。
政治的関心が薄いから揺れてるというよりは関心が薄いくって、そうなんかメディアニュースに流されてしまってるから、うん。これといった主張、れっきとした主張とか志持ってる人は少ないので、うん、流されてる人が多いですよね。だから言えてるんじゃないですかね。
まあ、確かにそうですね。
はい。
うん。
まあ、だから揺れてるって、まさしくおっしゃる通りそうだと思います。はい。まあ、揺れてる原因は多分皆さんが、政治的関心か、れっきとした自分がないからとは思いますけどね。そう。
うん。なるほどね。
あ、風の時代って言いますけど、風の時代というよりは日本人が風なんじゃないですかね。
ああ、まあね、そんな感じ。
うん、風のように生きている人たちが多いっていうね、そう。
なるほどね。
はい。
あ、本当、今日は楽しいお話ありがとうございます。
ありがとうございます。大変貴重な奥深くて、そして楽しいお話をありがとうございます。
本当、皆さんも楽しかったですか？また楽しいお話をしましょうね。
そうですね。では
、はい。うん。ではまた来週もお会いしましょう。ごきげんよう。
ごきげんよう。
ありがとうございます。ここから、素材と運営の関係ですね。まあ、イベントに関しての。まあ、少し雑感を述べたと思います。まあ、その、素材の良さを最高に引き出す運営っていうのは素敵ですよね。まあ、それに対して、まあ、すごく残念なイベントっていうのも、まあ、素材はすごくいいんだけど、その、まあ、建物が綺麗とかですね、立地が最高とか、そうです、まあ、集う方々が素敵である、ね、来客の方、参加者の方々が、あの、素敵な人が多いっていうのは、素材がいいっていう方ですね。それに対して、まあ、運営ですよね。この運営が、その、まあ、PR のために、ファウンダーを求めるっていうのは当然のことですけれども、ただそこにまあ温度差があるというか、こう上滑っている状態があるっていうと、やっぱりこう運営が下手なわけですね。それはやっぱ PR が成功しているようで成功していないわけですね。確かにそのファウンダーからの多大の寄付によって、まあ良いね、ハードウェアを、まあ、あつらえることができて、それによって来客や利用者が増えたとしてもですね、結局 PR っていうのはリレーションですよね。関係性を構築することですから、 それができていないか、空滑りしてしまうようにして、今ある場所に、ね、指摘させていただきたいと思います。本日もありがとうございます。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。